拝啓おじいちゃんおばあちゃん。この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りします。
拝啓おじいちゃんおばあちゃんへ。高倉小学校5年ヘムリユカ。私のおばあちゃんはとても器用です。私が小さい時はよく一緒に折り紙をしたり工作をしたりして遊んでくれました。おばあちゃんはお裁縫やミシンが上手です。服のほつれてしまったところを直してくれたり、お人形の服を作ってくれたりします。私が使っている体操着袋もおばあちゃんの手作りで大切に使っています。去年の春休み、私は編み物に興味を持ちました。バケットショルダーバッグを作るときに、基本の鎖編みから難しい細編みまで分かりやすく教えてくれました。私にはまだ難しいところはおばあちゃんに手伝ってもらいました。ところどころ失敗してしまった編み目もあったけど、おばあちゃんが丁寧に教えてくれたおかげでなんとか完成しました。いつかもっと上手になっておばあちゃんに何か編んでプレゼントしたいと思います。私にとっておばあちゃんはすべてがお手本のようで、先生のような存在です。おばあちゃん、いつもありがとう。何でも一緒にやってくれるところが大好きだよ。次に遊びに行った時、また新しいことをたくさん教えてね。
江守ゆかさん、こんにちは。あっちゃんばあちゃんです。ゆかさん、とっても羨ましいです。だってあっちゃんばあちゃんはね、とっても不器用で、編み物や裁縫は本当に苦手でダメでした。今もダメですけどね。例えば手袋を編んだらグローブのようになったり、エプロンを作ったらよだれかけのような小さな小さなエプロンができたりして、とっても恥ずかしかった子どもの頃を思い出しています。今でも不器用ですが、高齢者サロンってね、あのお年寄りばっかりが集まるところで折り紙編み物などは楽しんでいますが、少しは上手になって皆さんに教えてあげられることもできるようになりました。今だんだんと元気なお年寄りが多くなっているという言葉を聞かれたことありますか？今はネット社会と言われているように、おじいちゃんおばあちゃんはゆかさんたちとの学びが随分違っていると思ってます。しかし日常生活は変わらないわけですよね。1日3食食事をして、子どもたちは学校へ行って、大人はお仕事をして、その中でおばあちゃんのようにお裁縫ができたり、ミシンが上手で編み物ができる人はまたそこでいろんなお仕事をされてます。そういう人のそばで生活しているゆかさん、本当にね、そういうおばあちゃんたちの姿を見てて幸せだと思いますよ。現代は全て電化製品が当たり前ですが、あっちゃんばあちゃんの頃は体で覚えたことを生活状況で、何かあれば自分で考えて工夫してと注意されながら覚えたものでした。教えていただける人の身近のゆかさん、とっても幸せですね。おばあちゃんという素晴らしい先生がいらっしゃるので、これからいろいろ学んでお友達にも教えてあげてくださいね。そしておばあちゃんのような全てがお手本になれるような大人を目指して頑張ってくださいね。楽しみにしています。あっちゃんばあちゃん、またお会いできたら教えてください。頑張ってね。
今週のシニアコメンテーターは本廣敦子さんでした。立命館大学地域健康社会学研究センターは、大学研究機関の一つとして持続可能な開発目標 SDGs、 すべての人に健康と福祉をの達成に向けて研究・教育を進めています。多くの人たちに社会の課題を自分ごととして考えてもらえるような人や地域を増やしていくことを目標にしています。今まで おじいちゃんおばあちゃんからたくさん教えてもらうことがありましたが、これからは僕たち私たちから何かできることがないか探しませんか？みんなから見た地域にいるおじいちゃんおばあちゃんへの思いを描きながら、お年寄りの役割、みんなの役割、地域の役割を考えていきましょう。背景おじいちゃんおばあちゃん、この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りしました。